今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の3章6節から15節です。ヨハネによる福音書の4章です。6節から15節。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においれになるのですか？あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか？ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。一言お祈りします。主よ、あなたが私たちに飲ませてくださいと求めて来られる主です。私たちはあなたに何を飲ませるでしょうか？私たちはあなたに何を飲ませられるでしょうか？主よ、今日あなたがこの奥義を私たちに知らせてください。十字架上のイエス様に人々は水ぶどう酒を飲ませ、それをイエス様が受けられると完了したと言って頭を垂れて霊を明け渡しになり、そうして人のすべての罪を背負って死にました。そして復活してくださいました。私たちはただあなたに水ぶどう酒を飲ませて、そしてそうするしかないようなものです。十字架につけるようなことをしかあなたにできないもの、それをあなたは私たちに永遠の命を与えるために、命の水を与えるためにそのように してくださったことを感謝いたします。今日この語るしもべの唇、心と思いと体を整えてください。またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、また心の畑を耕してください。そしてあなたの命を今日も豊かにいただき尽くすことができますように、どうかこれからの礼拝を支配してください。 すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。主日礼拝でも、このヨハネの4章の方を見てきましたけれども、ここでは特にですね、イエス様、水ということについて、この箇所から私たちに教えておられます。イエス様はこの場所、イエス様がガリラへ行かれて、そしてサマリアを通って行かなければならなかったんですけども、で、そのサマリアの町に来られた時、イエス様は旅の疲れで、井戸の傍らに腰を下ろしておられました。時は12時頃です。とてもイエス様も乾いておられたんですね。人々に命を伝えるために、人々の病を癒し、また悪しき者に縛られているのを解放するために、ずっとイエス様は立ち働かれておられました。それで、イエス様も、この時、人の肉をまとっておられ、人間として生きておられました。疲れるんです。イエス様は旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられました。一人でそうしていたんですね。で、そこに、手術に学びました一人のサマリアの女が水を汲みに来ました。で、その女に、イエス様は、私に水を飲ませてくださいと、声をかけられました。本来、サマリアの女とユダヤ人、この二人は本当に対照的で、ユダヤ人は先民として、聖なる民、神の民ではあったんですけれども、でもサマリア人は、異邦人、神から離れた、邪悪な、汚れた民として、そういう関係だったんですが、それで、サマリアの女は、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？もともと、そのサマリアの女の水がめから、ユダヤ人が飲むなんてもってのほか、どうしてそんなことをお求めになるのですか？言ったんですけども、でもここでイエス様は、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方で求めたことでしょう。で、そうしたならその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。で、イエス様こそですね、私たちに誠の、潤いを与えてくれる水、この水を飲む、この井戸の水を飲むものはまた乾きます。喉が渇いたら水を飲むんですけど、でも、水を飲まないまままた放っておいたならば人はまたやがて乾いていきます。このサマリアの女も、水に限らずいろいろな面において乾いておりました。特に彼女は、過去に5人の男と結婚して、離婚して、そうして今6人目の男と、同棲生活をしている状況、彼女も乾いていたんです。人生において渇きを覚える。で、それに対して結婚ということについて、男性においてその渇きを癒そうとして、でも飲んでも飲んでもまた渇く。そのような状況ですね。人は渇きを覚えます。心の中にどうしようもない空洞があってですね、そこを何かで、男性とか結婚とかお金とか名誉とか、いろいろなもので埋めようとするんですけども、でも飲めば飲むほど、ただ渇く。決して満たされない。それを延々と生ける限り繰り返していく。その誰もがある心のその空白、一体何によって満たされるか。それはただイエス様によってのみです。人には、その空白があります。心の中にどうしても、渇きがあります。それを唯一満たしてくださるのはイエス様のみです。なぜなら人間は神と共に生きるように作られているから、そういうふうに製造っていう言葉はおかしいですね。創造されているからです。そう作られてるんです。できてるんです。神と共に歩むように。だから神様から離れて歩むならば、人は渇きを覚え、そしてそれをですね、神様以外のもので満たそうとしても、ただただ乾いていくんです。この女性の場合は、 ね、男性によって、結婚によって満たそうとしたけども、でも、ね、今、彼女と一緒にいるのは、夫ではない。ね、夫足り得ないんです。誠の夫とは誰ですかね。イエス様です。これは、このサマリアの女に限りません。皆さん一人一人にとっての誠の夫はイエス様です。彼女は、ね、今自分と一緒にいるのは夫ではないと、ね。確かに結婚していないという意味で夫ではなかったかもしれません。でも彼女は、ね、一人二人三人四人五人と、ね、六人と、男性と、とっかえひっかえしても、夫は見つからなかったんです。彼女はやがて、ね、この第7人目の男、イエス様と出会ったことによって、誠に、ね、夫を得るんです。これは人間の結婚制度というものによるのではなく、聖書はですね、本当に黙示録に至ると、結婚の奥義は成就します。キリストと教会という、ね、花嫁と花婿のその関係、教会が花嫁です。誠の夫はキリストです。そこへと至ります。彼女はですね、キリストを信じる者として、キリスト者として、教会として、ね、立て上げられ、そして、誠の花嫁にやがてなるんですね。何によってか。イエス様が、ね、イエス様にまず水を飲ませて、そしてイエス様から生ける水をいただくことによってです。イエス様が与える水を、それを飲む者は誰でも決して乾くことがありません。イエス様が与える水、その水を飲む者は、その人のうちで泉となって、ね、永遠の命への水が湧き出てきます、ね。湧き出てくるようになるんです。命の水が。そして、その彼女から流れ出す水は周りを潤すようになっていくんです。女はイエス様に言いました。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。女はですね、イエス様に水を求めました。私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもないように、良いように、もうこんな暑い日差しの中、自分と一緒にいる男のために、夫ではない男に水を持っていくために、もうそういうことをしなくても良いように、その水を渡しにくださいと、イエス様に求めました。一見イエス様に求めたようでいるんですけども、でも実を言うと、これが、イエス様に水を飲ますことになっております。イエス様の食料、それはイエス様を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物持つですと、ヨハネの4章34節に記されておりますね。イエスは彼に言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です、ね。ですから、この女がですね、イエス様に求めたとき、イエス様に水が、ね、食物が与えられたんです。この女が渇きを覚えている。でも、神様はですね、この女のみならず、すべての人に渇きが癒されて、命を得て、ね、永遠の命が、水が湧き出てくるようになる。それが父なる神様の御心であり、イエス様はその御心を成し遂げた。彼女がイエス様に求めたとき、イエス様は飲んだんですね。この女のそれまでの人生、それは本当に、酸っぱいものでした。本当に渇きを覚えるものでした。人はですね、もともと神様に良いものとして作られたんですけども、でも人は悪いものに変質してしまいました。ちょうど冒頭でお読みしましたのが、イザヤ書の5章だったんですけども、こ ここでですね、人の成り立ち、神様の、ね、その人間に対する、期待と裏切られた様が記されております。イザヤ書の5章、1節と2節をまずお読みします。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者は、よく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、酸いブドウができてしまった。はい。このイザヤの五章、これは、ね、愛の歌を、ね、バラードですね。愛の歌です。愛すること、愛されること、その甘さ、それを歌う歌のはずですけれども、でそれで、このね、愛する者はブドウ畑を、作った。で、それで甘いブドウのなるのを待ち望んでいたんですけども、ところが、酸っぱいブドウができてしまいました。本当にここに、ね、主の落胆を見ます。神様は人をですね、甘いブドウとして作られた。でも人は、善悪知る知識の実を取って食べることによって、ね、神様から離れ独立して、自分勝手な善悪判断によって、ね、歩んでいくというね、酸っぱいブドウに変質してしまいました。甘いブドウ種、甘いブドウの品種が酸っぱいブドウの品種に変わるなんていうことは、まあ、ありえないんですけども、でも、そのようになってしまったんです、人は。そこで3節以降。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことで、なお私が、何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに、酸いブドウができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。その柿を除いて、アレスされるに任せ。その石垣を崩して、踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず。茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。はい。で、このブドウ畑、これを主はですね、怒って、このブドウ畑の荒れる廃れるに任せ、石垣を崩して踏みつけるままにして、ね、でしかも手入れはされず、ただ茨とおどろが生い茂るように、ね、このブドウ畑を放っておかれ、そして雲に命じて、この上に雨を降らさないようにされました。この愛の歌、これは、これがここで終わるとするならば、本当に、ね、ただ悲しいものですね。相手に、ね、甘い愛をいただくこと、甘いブドウの実をならせてくれて、そして、互いが互いに喜び合うことを期待したのに、でもそれをしなかった。酸っぱいブドウをならせるようになった。変質してしまった。で、そこで、そのブドウ畑はただアレスタレルに任せる。そして、そのブドウ畑はただ崩れ、踏みにじられて、滅びるに任せられる。雨も降らされない。ただ茨とおどろが生え茂る。で、ここで、終わってしまっては、まあ、悲しいんですけども、でも、イエス様はその続きをされたんですね。イエス様はその続きをされたんです。イエス様がですね、この3節から6節までの呪い、これを一身に受けられたんです。本来人がですね、もう神様に対して 甘いぶどうを実らさせない。でも、イエス様がですね、この呪いを受けて、一心に罰を受けられたんです。十字架上で。イエス様が十字架上で何を飲まれたか。それがヨハネの19章に書いてあります。イエス様は十字架上で何を飲まれたか。酸っぱいブドウ酒を飲まれました。飲まされたんです。人に。ヨハネの19章の28節からです。ヨハネの福音書の19章28節から。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには酸いぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは酸いぶどう酒を含んだ海綿をヒソップの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは酸いぶどう酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アメン。イエス様は人を救うために天から降りてこられて、人々に福音を伝え、人の命を救う、その神の御言葉を伝えました。人々の病を負い、人々の悪霊を追い出し、そして命の福音、人を救うために来られたんですけど、それに対して人間は何を返したか。人間はイエス様に、この神の御子に、あざけり、ののしり、いばらの冠、また、棘の鞭、それを加えました。そして、この神の御子イエス様を十字架につけました。そして、イエス様がその十字架上で、ね、人々からのそのあざけり、ののしり、そして神ご自身からの見捨てられた様、全地は暗くなったんです。神様からも目を背けられたんです。その最中、苦しみの最中で、イエス様は渇きを覚えられました。私は乾くと十字架上で叫ばれたところ、人は、ね、ある液体を差し出したんですね。その液体というものが酸ぶどう酒です。酸っぱくなった、変質した、ね、甘くない、もう酸っぱいビネガーですね。皆様、お酢を希釈しないで飲むことはできるでしょうか。結構私はお酢、ワインビネガーは好きなんですけども、バルサミコ酢ですね。まあ、それは、でも、なんかソーダとか、ね、サイダーとかで薄めなければとても飲めないものですね。でも、イエス様は、十字架上で渇きの、もう真っ只中で、神様から人から捨てられたその最中、私は渇くと言われたとき、人間は、人は、酸っぱいブドウ酒のいっぱい入った、ね、入れ物で、ね、ブドウ酒を含んだ海綿をヒソップの枝につけて、それをイエス様の口に差し出しました。イエス様は苦しみの最中、その酸いブドウ酒を受けられました。受けられた時、イエス様は言われました。完了した。完成した。ね、成就したとも訳せます。あるいは、ね、借金とかを完済した、完済したというふうにも訳せます。イエス様がブドウ、その酸っぱくなったブドウを受けられたときに、すべてが成就したんです。人々の罪、人々の酸っぱさ、罪深さ、それを一身に受けた。そして、払い尽くした。完済した。そして、頭を垂れて、霊をお渡しになりました。こうして完全に人のその罪のその結果、神様の怒り、罰、呪い、それを全部イエス様が受けられたんです。人の酸っぱさ、その、このサマリアの女は、もうそれまでの人生、 本当に酸っぱい実しか結ばせませんでした。渇きを覚えて、でも、彼女がやることなすこと全部ですね、周りの人に迷惑をかけ、でそれで自分自身も本当に、酸っぱくまた苦しい渇きを覚える、そういう人生でした。でも彼女は日々、ね、知っていたんです。メシア、ね、キリストと呼ばれるメシアが来られることを彼女は知っておりました。その方が来られるときには、一切のことが、ね、自分に知らされると知っておりました。彼女は実はそのお方に会っていたんです。お話ししていたんです。その相手がね、あなたと話しているこの私がそれです。そういうふうに言って、そして、イエスさんはご自身を示されました。このサマリアの女は、それまでの酸っぱいかった人生、それをキリストへと差し出して、そのキリストの御口に自分の酸いブドウ、それを差し出して、イエス様に飲ませたとき、彼女の人生は甘く変わったんです。イエス様は誠のブドウの木で、私たちは枝ですね。キリスト者は誠のブドウの木であるイエス様につなげられる枝です。でも、もし枝がブドウの木についていなければ、その人はブドウの実を結ばせることはできません。変質した酸っぱいブドウの実しか結ばせられません。イエス様という誠のブドウの木につながるとき、その人は本当に有用な甘い実を結ばせることができるようになるんです。このサマリアの女はキリストという誠のブドウの木を得ました。そこにつながりました。その結果、彼女のうちから、ね、生ける水が川川となって、ね、流れてるようになりました。誠のブドウの木につながったならば、キリストという、ね、誠のブドウの木から、こんこんと、ね、養分が流れてくるんです。ブドウの木の枝は、ね、豊かな実を結ばせる枝は、そのブドウの木からたくさんの養分とか、ね、あらゆる良きものが流れ込んでくる。だから、豊かな実を結ばせることができます。しかし、誠のブドウの木であるイエス様から離れては、それを結ばせることはできません。このサマリアの女は、イエス様に求めました。その、もう乾くことがないように、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を渡しにください。そういうふうに言って、イエス様に関係を求めました。イエス様に繋がったんです。そしたら、甘い、ね、生ける水が彼女に流れてきて、豊かな実りを結ぶようになり、彼女はもうそれまで、ね、持っていた水瓶を置いて、人々のところに伝えていきました。甘い水は、ね、泉となって周りへと流れ出し、周りへと、人々へと流れ出していき、その水に触れた周りの人々は生きるんです。イエス様こそ誠のブドウの木であり、誠の泉です。このイエス様につながるならば、この、ね、私たちの人生、ね、もう酸っぱいブドウしか実らせることはできなかった、この人生は作り変えられ、神様が創造された当初の、ね、罪なき人として、ね、甘いブドウ、良いブドウとして実りを実らせるようになるんです。ですからこのイザヤの5章のこのバラード、愛の歌、これはもう悲しみで終わっていたんですけども、でも黙示録においてはそれは喜びで終わるんです。黙示録においては、ね、このキリストによって作り変えられて多くの甘い命の水を川川として流れ出させる、ね、作り変えられた花嫁が出てきます。その花嫁とは新しく作り変えられたエルサレム、新しい聖なる都です。その都のありさまは、黙示録の22章に書いてあります。黙示録の22章、1節と2節をお読みします。御使いはまた、私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは、神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。 川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。アメン。この都、これは新しい花嫁、教会です。そして私たち自身でもあります。キリストを信じた時点で私たちもですね、私たちのうちに都の、ね、大通り、私たちの中央を流れる命の水の、ね、その川が流れ出て、そして私たちのそのうちに川が流れた時、その川の両岸には命の木がなって良い実を実らせる、ね、ブドウの木から養分を得て豊かな実りを実らせる枝のようですね。そしてもはや呪われるものは何もありません。もはや、ね、私たちは、ね、夜もなく昼もない。ただイエス様、誠の太陽であられる、誠の光の源であられるイエス様が光り輝くので、私たちはその光によって歩むんです。続いてこの17節をお読みします。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをタダで受けなさい。アメン。私たちもイエス様に来てくださいと言うべきです、ね、あのサマリアの女はイエス様に関係を求めました、ね、命の水、ね、それを私にくださいと。命の水が欲しいものはそれをタダで受けなさいと言われております。タダです、ね、誠のブドウの木になるイエス様につながる特権すらタダで与えられているんです。ただイエス様を主とすること、ね、自分で、ね、独り立ちして歩むことをやめ、キリストにつながるということ、これはタダです。でもなんと多くの人が、ね、キリストから独立して自分が神様になって歩もうとして、そうしてなんと多くの酸っぱい実りを実らされているでしょうか。皆様、このキリストへと近づくべきです。キリストに来てくださいと言うべきです。するならばキリストの花嫁となることができます。サマリアの女は、ね、キリストという第7の男につながったことによってキリストの花嫁となり、命の水が川川となって彼女を通して流れ出て周りを潤すようになりました。どうか皆さんもこのサマリアの女のようにキリストに求めましょう。そして乾くものはただで命の水を受けましょう。キリストへとつながるならば、皆さんも命の水を川川として流し出すことができるようになり、また豊かな命の実を結ばせるようになることができます。どうかキリストにつながって周りを豊かに潤して、そして皆さん自身も豊かに潤っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたにつながりたく思います。どうかいつまでもあなたにつながり続ける私たちでありますように。誠のブドウの木であるあなたから離れて身勝手なことをして酸っぱい実りを結ばせることはないように、ただあなたにつながって豊かに潤され、そして周りを潤して、さらに多くの命をあなたへとつなげていくものでありますように。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、誠のブドウの木であり誠の命の泉なるイエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
主は私たちに、私は乾くと言いました。主は私たちに、私は乾くと今も言っておられます。主が覚えているこの乾きは、主ご自身が私たちのために飲み干してくださった 私たちの罪の渇き、私たちの受けてしまった呪いの渇き、私たちの悲しみ、私たちのもどかしさ、私たちの朽ち果ててしまった崩れた私たちの霊のために、そして陥ってしまった罪のために、主はご自身が私たちのそのすべての渇きを受け取ってくださり、飲み干してくださるために、主は私たちに渇くと言います。サマリアの女に渇くと言った主は、今日もこの御言葉を通して、私は渇くと、そして水をくださいと、へり下って私たちのそばに来ておられます。主が私たちに求めている、私たち自身の渇きの告白、私たち自身の嘆きの告白、苦しみの告白、罪の告白、愚かさのゆえに失敗してしまったあのこと、このことへの告白を、主の前で私たちが包まず述べ悔いるとき、私たちの人生を朽ち果てていた水葡萄酒になってしまった、その私たちのさまざまな渇きはイエス様へと移され、イエス様はそれを飲み干してくださいます。今日も御言葉を通して主は私たちに語っておられます。このサマリアの女が、あなたが話した水を私にもください、二度と私が渇くことなく、そしてここにまだ水を汲みに来ることもないようにしてくださいと。私たちも私たち自身の渇き、それを主の前に差し出し、そしてこの女の告白を私たちも主の前に差し出すようにと、主よ、あなたは今日この御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。この女があなたと出会い、そしてあなたはこの女のそばに来てくださり、この女があなたに会って治癒を得て、そしてこの女は生ける水を得ました。私たちにも主よ、正午人の目を本当に結んで隠れて水汲みに行かなければならないさまざまな事情があります。人の目を隠れていても、主よ、私たちの中に嘆きがあるならば、主は人の目がないところにおいても私を迎えてくださり、私のところに来てくださる主であるから感謝いたします。今日も御言葉を通して、主よ、あなたは私たち一人一人に来てくださいました。そして渇きを覚えていない、でも実に渇いている、自分自身を知ることができるようにと主は諭してくださいました。この女が諭された孤独、私たちにもあなたがその自由になる諭しを与えてください。そして諭されて新しくなって、あなた自身を川々と流すことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。今日もこの女に生ける水を与えてくださった主よ、私たち一人一人にもその生ける水を与えてくださり、私たちのすべての渇きをあなたが飲み干してくださって、完了したと、あなたが私に対しての完了したそのすべてのことを 私たち自身に聞かせてください。今日この御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。